聞くほぼ日。
水野圭也と
岸田奈美の
ラブ相談。皆さんこんにちは、水野圭也です。
こんにちは、岸田奈美です、
こんにちは、ほぼ日の長田です。この番組では皆様から寄せられた恋愛にまつわるさまざまなお悩みに水野さんと岸田さんに答えていただきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この放送、新年明けての放送ということで、はい、お二人にぜひ今年の抱負をお伺いできたらと思います。
いやー、どうでしょうね。どうでしょう。
どうでしょう、
ね、
抱負でもうどうでしょうって言い始めたらもう終わりでしょ。終わりでしょ。
いやー、なんかでも激動でしたからね、2022年が。すごい大変だったし、いろいろあったから。
それは毎年言ってますね。
毎年、まあそうなんです、うん、いやどうなんだろうな、どうなるんでしょうね。
だから、
ねね、どうします。
もう、はい、終わりのラジオじゃないですか。もう打ち切り
新年。いやでもなんかすごいいろんな相談がまだまだ来てるんで、
ね、
あの喋り足りないというか、ね、なんかそういろんな角度があるし、あとなんか結構このラブ相談って付き合った後とか、うん、付き合う前の何とも言えないところとか、うん、すごくこの今まであんまり喋ってきたことない内容なんですよね、うん、僕が本で書いてきたのってもうとにかくこのたぎるようなこの性欲がとか、うん、付き合いたいとか、うん、女の子と手つなぎたいっていう人らに向けて書くみたいな感じでしたけど、うん、もっとそこでなんかこう描けてないというか伝えられてない話が多いんで、うん、なんか面白いしもっともっと話したいですよね、うん、
私はやっぱこう水野さんと喋ってて自分が思い至らなかったことに気づかせて、ね、もらったりとか、うん、自分の魂の矮小者を知ってですね、魂の連動が上がってるんじゃないかなって思ったんですよ。より上位存在に。
あ
でもね、思ったでもこの間、はい、その列に並んでて、
はい、
前のおじさんがなんか時間がないのか知らないけど抜けた時に、うん、イエーラッキーって言っちゃったんですよ、
うん、
でもなんか後から考えたらこんなに愚かな人間っていないよねっていう、うん、
あのだから連動が下がってる説もあります
よ。下がってる説がそう、
うん、
あるから
話しててそうなんか結局なんかたまにちょっと悟りっぽいこととか、
う
ん、
そうある
話しますけど
神回が
そう結構こうそのなんて言うんでしょうね、最後はこうくだらない話というか、
そう、
うん、
そうなんです。
そう結局俺たちってこうだよねみたいな。
そう、なんか悩み相談してるとなんかこう、うん、偉くなったような気持ちに、ね、うん、ご意見番として、
うん、
なんかね、
いや最初だからやっぱねその意識があったかもしれないですね、うん。ちょっとなんか相談だし、なんかわざわざこういう場を用意していただいたんで、なんか答えなきゃみたいな。ね、そう、やっと最近こなれてきたっていうか、うもう。いいんじゃないのっていうこの
何か相談に答えるたびにちょっとずつ私傷ついてる気もします。
自分の話よね、過去の話でもそれでもね、いや輝いてるんですよ、うん、やっぱナミさんのそう前の引き出しの話とかもしてる時すごいやっぱキラキラしてたし、
もうなんか何が悲しくて私はこんな話を、
う
ん、
いやいやそういう話をして、あこれがあの岸田さんと水野のこの正解の形だったかもしれない。やっと見つけつつある
んだ。あ本当ですか、うん、治療かもしれないです。じゃあこれは
なるほど、
こういう公開治療です。
いや治療できてないっていう話でしたけど、
できてない
魂の蓮のが傷口が広がってるっていう、
もうね流れるように、はい、ラッキーって言っちゃったんですよね、うん、その離れていくおじさんを見て、よくないよ。
最近なんかっていうか昨日なんですけど、カフェにこう並んでたんですけど、それはなんかデリタイプってあるじゃないですか、そのなんかたくさんこう
取っていく、
ね、取るタイプなんで、一、はい、つしかレジがないですよ、
うん、
でこう並んでるんですけど、うん、いきなり2個前の、女性ですね、
はい、
60歳ぐらいの女性かな、いきなりパッと席に、あ違う、あの席からあの列から外れたんで、
うん、はい、
おっと思った僕も、あいや、あ外れるんだ、離脱するんだ、一、うんうんうん、回早くなるぞと思ったら、デリをこう
持ってきた、
見てたんですよ。
あ見てた、
あのたくさん横に並んでるんで、
うんうんうん、
でずっと見てくんですよ、
うんうん、
この人のやってることって 本来みんなやるべきなんじゃないかと思って、そのデリを一気に選ばなきゃいけないんで、最初に、ね、メニューもないんですよ、
はいはいはい、うん、自分で見ておいて、
そうそうそうそう、ね、なんかすごいこの人ちゃんとしてるなと思って、はい、でも戻ってくる時に、うん、なんかちょっと一言すいませんとか必要なのに、うん、普通にガッて入ってるんですよ、うん、また、うん、なるほど、定位置に、うんうん、でそのガッて入り方はちょっと違うんじゃないかな、ね、その本当どうでもいい話しますよ、その列から外れてあっと思ったけど、なんかデリを全部確認してら、ね、それは確かに早く注文いいいいいいぞと、でも何も言わず入るのはどうだろうみたいな、そう
そうわざわざ言うべきことでもないんですよ、うん、言うほど別に怒ってもないし、う
ん、なんか結果俺ってちっちゃいなみたいな、
いやわかる、そんな日々なんです
ね、
新年一発目の、
そう今年もちっちゃいぞ
っていう、今年もちっちゃい、
俺たち2023もちっちゃいぞっていう、
そうでもちっちゃい自分に自覚を持っていこうっていうふうに、んうんうんうん、
そうね、無知の知ですよ
ね、無知の知です、
ちっちゃい俺が分かってるのと分かってないのは全然違いますからね、
そうです、
うん、
ありがとうございます。じゃあ今年も、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。早速5つ目のラブ相談をご紹介します。坂の丸さんからいただきました。39歳、仕事も恋愛も崖っぷちな女です。そんな私にも付き合って半年になる彼氏が一応いるのですが、ややこしいやつなんです。彼は元カノとの別れの際ショックで適応障害になったことがあり塞ぎ込んでしまったとのこと。しばらくして治ったと思っていた症状が私とのお付き合いの中で再発しているんです。突然音信不通からの少し回復すると LINE のやり取りができるようになるからの久しぶりに会ってからの音信不通の繰り返しです。好きなのでどうにか支えてあげたいという気持ちですが、このままこの音信不通サイクルが一生続いていくのかもと不安です。こんな時に読む占いはどれも別れの予感、追わなければいい出会いがありますなどと書いてあり、ため息ばかりついています。よかったらこんな私に頑張っていける活を入れてください。水野さん、岸田さんならどうされますかというお便りです。
なるほど、どうされるかっていう質問はまたちょっと具体的で、うん、あれですね、
そうですね、うん、私よくカツを入れてくださいってよく頼まれるんですけ ど、できるだけ入れたくないんですよね、カツを、
うんうんうん、
カツを入れたくない、
うん、
という意思表示だけまで意思表示をしてそちらにターンを譲る、うん、
それだけです
か。今私のワイプの左下にはもう意思表示しませんっていう札が出てる。
カツ入れたくないのは何でなんですか。
怒りたくない。
あ、なるほど。
だって私別に監督じゃないし、
うんうんうん、強くこれしろとかも言いたくない、
う
ん、
そうそう言いたくない、
うんうんうん、
そうそうそうっていう責任逃れだけしてターンを譲ります。
カツ、いやいや、まあ僕もそんなに入れるタイプではないんで、
うん、
でもこれどうされるってなる、やっぱこの適応障害という言葉はやっぱ僕はすごいこのなんか注目しちゃうんですよね。なんだかやっぱり僕はもう本当なんでしょう、メンタル病んでるといえば僕なんで、もういろんなものを持ってるんで、
そうね、
心療内科の先生もたくさん知り合いますし、なんかこの適応障害っていうのが一個のなんかこうパーソナリティみたいな感じで書かれてるんですよ、坂丸さんは。例えばズボラとか、あと遅刻してくる、ただこれ適応障害ってなると僕のそのメンタルの方の知識がバッとこう出てきて、うん、まずこのなんかこう良くしてあげたいなっていう、この恋愛が邪魔だなって思っちゃうんですよ。この恋愛してるからこの LINE が来て会ったりとか、ね、うん、でこの人好きなのかな、どうなのかな、でもちょっと面倒だなってなってますけど、これ恋愛がない友達だとしたら、うん、なんかこう今大丈夫なのかなとか、うん、今はちょっとそっとしておいてあげた方がいいのかなとか、うんうん、ちょっと今おせっかいかもしんないけどこういうことやってみようっていう意識になるんですけど、すごい彼氏とか付き合ってるとか、またちょっとこの距離感もなんかね、うん、難しい距離感なんで、うんうんうん、すごいね、僕からするとちょっと恋愛が邪魔で、まずなんかこの方のそういう部分をちょっと緩和してあげたいなと、うんうん、それは別に友達としてどれぐらい本人が苦しんでるかっていうのもあるんですけど、うん、なんかそっちの方に行っちゃうんですよね。
その、でも本当苦しんでるから良くしてあげたいっていうのは私も本当にそうで、
うん、
分けたいっていうのはあるんですね、うん、でもう坂丸さんは多分知ってるかもしれないし、ちゃんと説明受けてるかもしれなくて、うん、そのこの文章書くために声かけ方をしてるかもしれないんですけど、うん、私も前職福祉の会社で働いた時に、うん、まあ、適応障害の人たくさん見てきたんですけど、うん、適応障害って基本的に治るものではないんですよ、
はいはいはいはい、
で何かというと適応障害ってこういう状況になった時に あのパニックを起こしちゃうとか不安になっちゃうっていう。じゃあこれを抑えて仕事をしたりとか生活にはどうしたらいいかって言ったら、その状況にならないように別の方法を打つとか避けるとかっていう。でパニックが起こった時はその薬を飲むとか自分でその落ち着かせるとかっていう方法になるんですけど、この状況になったら不安になる、パニックになるっていうのは基本的にこれって一度経験するともう治らないことがほとんどなんですよ。だからこれ何が起きてるかって言ったら、その再発してるって書いてるじゃないですか、これ再発とかじゃなくてもうこういう状況なんですよ。
なるほど。
もう人間多分それぞれ不安を強烈に感じるシチュエーションっていうのがあって、彼氏の場合は多分このままもう これなんですよ、たまたま。そう。で、そのたまたまめちゃめちゃ自分が強く不安を感じるところに人生で出くわすかどうか。で、出くわした時に治療を受けると適応障害っていうような、まあ、病名がついたり、まあいろいろあるんですよ。ストレスが原因とか状況とかはいろいろあるんですけど、やっぱ治るっていうものでは私はないと思ってるんですよ。ただ、病気とうまく付き合っていくってことは全然できると思う、それを治るっていう意味では正しいと思うんですね。っていうと、この突然音信不通っていうのはあなたが悪いんじゃなくて、元カノとお別れした時、昔ショックだって感じじゃないですか、これのと似たシチュエーションに何か多分なってるんだと思うんですよ。
なるほど。
そのなんか分かんない分かんない分かんないけど、元カノとなんか例えば水族館に行って振られたとかっていうのがすごいショックになってた場合、もう人混みに行くことが無理だったりするんですよね、そうとかっていうのあると、水野さんのおっしゃる通り、これ恋愛と分けて考えないといけなくて、どの行動とかどういう状況に置かれた時に彼が音信不通になってしまうのかっていうところを考えていかないといけないですけど、でも支えてあげたいっていうのはめちゃめちゃ大変です、本当に。もう時間、
あ、
それをいつ分かるかも分かんないし、そうで、この音信不通サイクルが一生続いてかも不安ですって言うと、続きます絶対に。なんだけど、水野さんがちょっと前の収録で言ってたのが、いつか状況は変わるし終わるっていうのをおっしゃってたんですか、それなんですよ、いつか終わるしいつか状況は変わるんですよ、でもそれがいつかは分からないっていう、この状況をなんかそれでもよしとできるかっていう、半ばちょっと前向きな諦めを持っていけるかっていうのはあるんじゃないかな。まあそのね、障害といっても人それぞれなんで、絶対こうだとは言えないんですけど、私はそういうふうに捉えてはいますね。
そうですね、
確かに。
いや、それをだからある種受け止めて一緒にいたいのか、でそれは確かに症状はちょっと緩和したりとかすることもあるだろうし、またでも一個、ちょっと岸田さんの、前のそのなんて言うんでしょうね、その立たない 人を変えていく、僕が一番感動したの
は、
もう、あの収録あったじゃないですか、で、あれは本当に神、良くも悪くも神で、今のこの岸田さんの言葉を聞いて、そっかそっか、適応障害っていうのはこういうものだからって、あの自分が先生になっちゃダメだと思って、
ね、そうそうそう、本当にそう、本当にそう。
じゃあ適応障害の周りの身内の人とかはどういう対応がいいんだろうっていうことをまず知識として持って、でやっぱりそこをねアプローチしていくっていう、だからなんか自分が適応障害の専門家になったつもりにはならない方がいいだろうなって、
あ、絶対にそうですね、
思いましたね、
まあ、支えてあげたいと直してあげたいとは全然別の話だと思うので、
そうですよね、
背負いすぎないですよね。
そうですね、まあ、それをだから選んでいくってことになるでしょうね、
ありがとうございます、
これでもだからそういうある種、付き合ってからちょっとメンタルに何かあるって気づくとかってあるじゃないですか、恋愛って、そういう時ってみんなはどう、なんか今までは別れなさいとか多かったと思うんですけど、もうそれで別れた方がいいと、まあ、そういう側面ももちろんあるんですけど、これからはなんか一緒にね、つながっていくっていうケースも増えていくというか、
確かに。
そういう人たちのスタンスというか、考え方っていうのは、でもやっぱ背負いすぎないってことなんですかね。
まあ、音信不通が続いていくのが不安って書いてますけど、まあ、音信不通も、なんか、生存が分かればいいかもなとかっていうのもあるんで、そう、今ちょっと今口が滑ってペットカメラって言おうとしていましたけど、それはちょっといろいろ問題がね、あります。
確かにもう監禁してるんかもしれない。でもそうそう、いやでも今おっしゃったらまさにそうで、音信不通が生存が分かればいいって恋愛が省かれた状態じゃないですか、音信不通が嫌なのは彼女だからですよね、でも生きてることが分かればいいっていう立ち位置って、 恋愛がない状態なんで、うんうん、そういう姿勢もやっぱ必要なんだろうなってちょっと思いますよね。
すごいですね。恋愛があってもなくても一緒にいられるっていうのはすごい、うん、すごい尊いことを言ってますね。
うんうんうん、ありがとうございます。続いて、うん、はい、2通目のラブ相談をご紹介します、うん、レモンさんよりいただきました。水野さん、キサさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。私は37歳のシングルマザーです。5年前に生後3ヶ月の息子を抱えて離婚してから、仕事と育児で手一杯で恋愛からは遠ざかっていました。ですが最近職場で好きな人ができて楽しく話ができる関係になり、先日やっと LINE 交換をして、今度初めて2人でご飯に行くことになりました。ここで困ったことです。シングルマザーであるということを私はいつ話題に出せばいいのでしょうか。雑談の流れでさっと話してしまった方がいいのかとも思うけれど、まだ恋愛対象とも見てもらえていないのに家庭状況を伝えるなんて重いかなとも思ってしまいます。話してしまったが最後、その先には進めなくなるような気もしていて怖いです。ですが逆の立場なら、妻子持ちとか彼女持ちとかの情報は早めに知りたいです。さっさと話してしまった方が相手に対して誠実でいられるのでしょうか。アドバイスをください、よろしくお願いします、というお便りです。
いやー、でもね、このレモンさんのこの生後3ヶ月の息子を抱えて離婚するって、大変だったね。本当にこれはお疲れ様でした。本当に
仕事と育児を、
いやこれは本当にね大変だったと思いますね。いやもうゆえにですよ、これはもう完全な回答、僕が今回はレモンさんのためによ
し
完全な回答いきます。
はい、わかりました。
すみません、岸田さん、
あ、もう私今休眠状態します、ね、
ないかもしれないです、はい、今回は
全然いいです、全然いい、
今回なん
か、はい、もう劇場
まず一個確認してほしいのが、まあまあすぐレモンさんに分かってると思うんですけど、男性が今 LINE 交換して2人でご飯に行くことになって、男性が結婚経験者か、もしくは子供がいる、もしくはそのつまり離婚したことがあるのかっていうのはポイントで、いたらもう全然共感してくれたりとか、
同じ境遇でね、
うん、ただおそらくないんでしょうね、結婚経験はないと思います。なんかカメラ撮り出しましたけど、
あれやることないから、
やることない
もう今、
はい、僕を撮ってますけど、
もうだって今日幕が、はい、喋ってる今日出る幕ないから、
こんなパターンあります？そんな水野と岸田のって来てるのに、はい、はいはい、で
楽しそうだな、
でまずじゃあ、そこはね、経験ないというか独身であるということにしましょう、う
ん
う
ん、はい、
うん、でですよ、ここでシングルマザーである子供がいるってことを言うと、うんうん、まあ前の収録にもありましたけど、うん、ああそうか、抱えることになるっていう、
うん、
しかもそれは表面上の情報なんですよ、
うん、
子供がいる、息子がいる、うんうん、ね、何歳の息子がいる、これただの表面上の情報なんですよ、
うんうん、
あってもなければどんな子かもわからない、うん、でも息子がいるってことを聞くと、うんうんうん、ああやめとこうってなる男がほとんどなんで、
うんうんうん、
やめましょう、まず言うことを、
言わない、
うん、でご飯に行きますね、うん、言わない、うん、
言わない、
出さなくていいです、まあ、うん、まあ、もうそのどうしても出さざるを得ないような会話の流れになった、うん、いやでも言わなくていいです、言わないで行きましょう、うんうん、で、
はい、
じゃあ付き合いますよね、
付き合います、
うん、だいたい多くのシングルマザーの方、
うん、
セックスして付き合う、その時に言いたくなるんですよ、うん、やっぱり自分はこうやって付き合ってるけど実はずっと抱えてる、自分には息子がいること、
そう、ね、
言わないとなんか誠実じゃない気もする、
うんうんうん、
言わないです、ここでも、ここでも言わない、
ど
うすんの、うん、
逃げ切り、
いや違う、でずっと抱えてますよね、うん、でもここでも言わない、それで付き合いがあってちょっとずつ関係深くなった、
うん、
あ、この人とずっと一緒にいたいなと、
うんうんうん、
でもその時にポイントはここ一番ポイントですよ。息子となる早で合わすってことなんです、そのつまり情報として、私はシングルマザーで息子がいるんです、どうですっていうカードの切り方じゃない、
なるほど、
例えばこの後実は息子迎えに行かなきゃいけないと、
うん、
で実は息子いるんですと、
はい、
でこれはでも申し訳ない、言えなかった、
うんうん、
私はそれを言ったらあれだし、でも本当に迷惑かける気なくて、うんうん、別に結婚も望んでなくて、だからそれを言う必要もないと思った、でもそれは不誠実だったかもしれない、そこでまあ多少の謝罪は必要かもしれないね、今まで隠してきたわけだから、ただ シングルマザーですっていう情報だけ、そして子供がいるっていう情報だけをカードとして切る、カードとして切ると、この男性はその情報だけで、うん、ああこの人と付き合おう、この人とやめようってなるんですけど、
うん、
その流れでなんとか息子に会わせたいんですよね。
う
ん、会わせたい。なぜならば、うん、さっきの話と一緒で、うん、会えば、あこの子めっちゃ可愛いじゃんとか、
うんうん、
この子と一緒になりたいなとか、
うんうん、
なんならこの子がいるから結婚したいなまであり
う
るんですよ、
うんうん、
なぜなら情報量が多いから、
うん、
そしてそこにはいろんな選択肢が生まれるからですね、
うん、
だからシングルマザーの方は言うタイミングと会うってことをなるべく重ねる、うん、
重ねる、
うん、そのタイミングはどういうのか分かりませんよ。いきなり連れてくっていうのがあれでも、なんかじゃあなんかこう例えばですよ、なんかこう迎えに行くからちょっと一緒に行くことになるみたいな、
うんうんうん、
いいごめんねみたいな、うん、
えそれはさその、うんうん、今まで言ってこなくてごめんねみたいな、その懺悔はいらない。
あだからチラッと言う、チラッと言う、それは無視はできないんで、騙し討ちにならない程度に、うんうんうん、でもなんで言わなかったかってことにはこういう理由がある。あなたは迷惑かけないし、うん、私はこの子育てていくし、
うん、
あの付き合ってるのは付き合ってるで、うんうん、分けてるから
って、分けてる
から、ね、うん、ただちょっと言うとちょっとこうね、あれだったら、それ言わなかったことに関してはごめんねっていう、うんうんうん、でもそれがすごく大きなことだとも思ってないし、うん、っていうことでなるべく合わすってことです、
ね、
そしたら事態は一気に変わる可能性もあるし、
なるほどね、
そうそうそう、うん、これが正解だと思います。
うん、
はい、あると思います。
じゃあここから余談なんですけど、
はい、そうですね、うん、
はい、
すいません、余談に、余談枠に、
いや今までさ、はい、その付き合った人からすげえことを打ち明けられたとか、
はいはいはい、
自分が打ち明けたとかっていうタイミングがありました。
いやありますよ。でもなんだろうな、
何でした。私はどこに住んでんのって時に池袋の方って言われて、うん、そうなんだって言っていつも1日来てくれて、うん、ちょっと池袋の家行きたいんだけどって言われて連れてかれたのが所沢だったんですよ。ね、全然いいんです私所沢から別に東京に通っててもやけど、こいつ1日何時間かけて来とんやっていうなんかその執念がキモくなってしまって
いやいいじゃないですか。
だから所沢は嫌いなわけじゃないんですよ、はい、で最初から言ってくれたらいいのに、うん、その最初に池袋の
あーまあね、その言い方もありますよね。
言われた時に、
はいはいはいはい、
お前は、うん、埼玉やんけと、
うんうんうん、
で埼玉であることを恥ずかしがっとるやんけというのですごい嫌になって別れたことがあるから、
そのそう池袋の方で別れたなら、
うん、
いやいや全然、さっきなんかどんだけ遠くから通ってるんだっていうので、はい、キモくなったっていうから、いや別に遠くから通うことはいい
じゃないですか。いや弊害よ、別に私その埼玉なんて何も思ったことないのに、うん、もうそれのせいで所沢にちょっとこうコンプレックスがあって、セーブが出るたびに嫌なんですよ野球も。なんか
それは嫌いになりすぎじゃないですか。
あいつは結局セーブを
その辺はちょっと、ね、許して
ライオンズ応援してたんだろうなとかって思うと、なんか
所沢土地とかその野球はちょっとね許してあげてほしいんですけど、
そうなんです。っていうので言うとなんかありました。
確かに、いや告白した、いやなんだろうな、そうですよね、意外とでもないかもしんないですね。でも僕はその見た目問題の本を作った時に、うん、例えば全身脱毛っていう症状があって毛が全部抜けちゃうんですよ、
はい、
でもちろん頭も抜けて、でウィッグをしてる方が、うん、いよいよ男性と付き合う時にそのウィッグをこう外すと、
うんうんうん、
で実はこうなんだっていうカミングアウトの話とかもすごかったですよね、
うん、
でそれをまた受け止める人もいて、
うんうん
うん、その私はこういう症状があるんだっていうふうにカミングアウトしたら、うん、じゃあ僕もカミングアウトしたいんだけど付き合ってもらえるっていう、
は
そう、
ええ話、
めちゃめちゃいいじゃんみたいな、
うん、
でちょっとこのあこれちょっと泣ける、これ一個オチができるって思ってるやらしい僕もいて本作ってるんで、このめちゃめちゃいい話
で、そんないい話が聞きたいんじゃないんですよ、
う
ん、
え違うんかい。
もっとなんか人間を嫌いになりそうな話をないんすか、なんか。
いやーこの話したらだからもうそっぽ向かれたみたいな。
なるほどね。
まあいやでもね、すいません今思いついたけどちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
なんか学生の大学時代の時かな、
うん、
でなんかやっぱり実に僕、うん、イケメンじゃないぞっていう不安を抱えてるんですけど、うん、でもイベントサークルもやってて、ですごいまあ学園祭でこう声かけまくるわけですよ、
うんうんうんうん、
でパー券とかもね売ったりしなきゃ、うん、バーッと声かけて、うん、でまあいろんな子に声かけて、で でじゃあ今度ご飯行こうよみたいなでバーって電話してったら、うんうん、なんかそういうことその人新宿と会ったんですよ、うんうん、なんかああいいよいいよみたいなはいはいかっこいい人だよね水野さんがあもしかしてやっぱりこのね自分を自分で決めちゃいけないな、
うんうんうん、
俺はいけてんだみたいなかっこよかった人だよねみたいに言われてあそうだよ俺の顔かっこいいという人もいるよなと顎のラインもブラピだしと、
うんうんね、顎のラインもブラピだし
で新宿行ったんですよ、うん、そしたら開口一番であ私の思ってた人と違う人だって言われてだその子もナンパされまくってて分かんなくなってて
どっかの水野と入れ替わったわけだ、ね、
そう、その後行った居酒屋の空気やばいっすよ顔違うやつが来て
確かにね
確かに
そのビハインドをやっぱりこのメンタルのビハインドを笑いで乗り越えられない、
うん、
もうその後僕のなんか脳みその多分一部の部位ではそれをネタに行け水野みたいな、まあ、ごめんねこんなん来ちゃってもさこれさ実はさ喋りが得意なのよみたいな、うん、顔じゃないの行こう行こうよみたいなことを言ってるこの声の力のなさ表面的にはノウハウ的なの会話をなぞってるしてるけども声がなこの辺で止まっちゃってるのよだから本当に行こう行こうよっていや顔じゃないよみたいな俺こんな喋ってるこの場所が絶対飽きさせないよみたいな最後俺だったって言ってるよみたいなこの人だったって言ってるよっていうテキストではそうなんですけど声が行こうよ行こうよみたいな
力がない。
そう、もう力がなくて。入んなくて。あれはしんどかったっすね。
いや、しんどかったね。
いやー、すごかったな、あの一日。うん。
また古傷を。
いや、でもやっぱり古傷で話してる時が一番なんか自分らしいんですよね。
まあ、供養できた、
うんうんうん、ね。この話は本当に、うん、パッと今振られて思い出した話なんで。
なるな。私はね、うん、もっと早く行ってほしかったなっていうのが、うんでもそのどうしようもないかったんですけど、うん、その付き合った彼が、まあ、生まれて初めてその大企業の安定してる男と付き合ったことがあって、はいはいはいはい、もうこれあるで駐在妻みたいな感じで思ってたんですよ、うん、で付き合って、まあ、男らしいというか、うん、すごいドンと構えた人で、
うん、
なんか頼りになるなと思ってて、うん、で夜にねそういう雰囲気になるわけじゃないですか、うん、そしたらまず最初にね俺ド M やねんとか言ってくれたらよかったんですよ、
うんうんうん、
なんかそのナチュラルにド M の体勢になり始めて
あ言わず、まあ、そのポーズというかそう姿勢があ
れと何をしたらいいか分からなくて、
う
ん
はいはいはい、
聞いてないっていうこの感じは、うんうんうん、どうしたらいいんだろうと思ったら、うん、とにかくこれ多分この話カットされると思うんですけど乳首をつねり続けてくれって言われたんですよ
なるほど結構しかも力強い
そうだって3時間やったんですよで人間って3時間男の乳首をつねり続けるとどうなるか知ってます？
いや知らないわ。
親指のここの線が痙攣するんですよ筋肉が。
なるほど。
そう。でいや指すまとかできなくなるんですよ。
指すまはね。
ここがやばくて、うん、肘ぐらいまでもう筋肉痛になって、うんうんうん、翌朝パソコン打てなくなったんですよ。
うん
うん、その時に、うん、もう辛くてあの夜、うん、どっちも結局何も。ならなかったんですよ。なんかずっと彼氏が首かしげてるって。
まあ、
あれ
なかなかだよね。3時間はでもね、やらせるっていう。
そうもう気づいた朝だったんですけど。もうちょっと早くなんとかならんかったかねって思うから。
確かに。そのパターンもあるんですよ、うん。カミングアウトしないがゆえの悲劇。
そう。
うん、
まあでもこれやっぱ、その相手の気持ちをコントロールするって結構難しいなと思いましたが、どのタイミングで言ってほしかったとかっていうのはないから、うん、水野さんが言ってたタイミングが多分一番、なんかいいんだと思う。そのなんか、
うんうん、
もうこれ以上下がると、
うん、
多分不誠実ってなるし、でもこれ以上行くと自分が後悔するしっていうところの絶妙なラインだと
思う。そうですね。うん。その相手、そうですね。特にでもこの現代社会って、なんかそれこそ前話したロマンティックラブイデオロギーがやっぱ強いんで、なんか家族になるってことがいろんな形があるし、っていうことがあんまり。なんていうんでしょう、想像できないんですよ
ね
急にバーンと来られて、うん、逆にそのそれこそ大企業とか、うん、お金持ちっていうものが情報として強くなりすぎてるじゃないですか、うん、お金持ちでもねすごく幸せになれない人もいれば、
うん、
そうね全くそういうものがなくてもそう幸せになれるんで、
うん、
そう情報切り取られた情報をあんまり出さない方がいいっていうのが一個、うんそうですね、
そうね、うん、嫌な方向に考えちゃいますからね。
そう考えるし警戒もするし、うんうん、そこはだからある種したたかにちょっと不誠実かもなっ って思ったとしても、うん、まあこの時代だからしゃあねえみたいな、
うんうん、
この時代の荒波を乗り切るにはこれで行くしかねえみたいな、
これで行くしかねえ、
うんう
ん、はい、
いや、
ありがとうございます、はい、はい、以上ラブ相談のお時間でした。今週はいかがでしたか、古傷が。
いや、やっぱり古傷出していきましょう、う
ん、ね、でも古傷を見せることに慣れていくと露出狂にならないかという、はい、う
ん、そんなことないでしょ。いや、もっと言えば別にもう露出狂でしょ、我々。
もう内臓の露出
狂、我々は文章でずっと露出してきたんで。いや、そうなんです
よ、見ろこの、
そう、
内臓
を、そう、もうその露出の傷口を詳細に語ることが、ね、なりわいだったんで、
確かに。
それ今こうしてね、普通に喋ってても、喋、うん、っててもやっぱ古傷を出してる時が俺たちなんだっていう。
確かに。
はい。再確認。
再確認。
できましたね。なんでこんなに生き生きするんでしょうね、我々。
なんでなんでしょうかね。悲しい話としては、やっぱ過去の自分をこう、笑うことによって、うん、過去よりは成長したということをちょっとこう。
そうですね。あとは消化できたというか、あの苦しみが、やっぱすごい傷ついてるんですよね、人以上に傷つくから、うん、それをなんかポジティブに変えたいっていう思いが、
確かに。自分が話したやつ聞いてます、う
ん、このラブ相談ですか、はい、聞いてますね僕。
あ、すごい、うん、聞けないんですよ、もう恥ずかし
くて。ああ、そうですか。僕はなんか不思議で、さっきのその新宿であれ違う人だって言われた時、うん、めちゃくちゃショックだったっていう話を思い出して、うんうん、話し始めるじゃないですか。あって思った時は、ああ、あの時辛かったなと。ちょっと今こう聞いていただけてる、うん、ほぼ日常の乗組員の方の方からちょっと笑い声が聞こえ始めると、僕のそのなんかテンションが上がってきて、うん、この傷口をどう料理するかみたいな、いい傷口入りましたなみたいな、今日築地の方からいい傷口が入りましたみたいなこれをどう料理するかみたいな感じの、もうなんかすごい盛り上がってる僕がいるんですよ ね、
確かにね、
不思議ですよね。
分かる分かる、私それで気持ちよくなってどんどん話が変わって
きて、うん、そう、ちょっとそう、
何が本当の記憶か分かんなくなる、
どこを膨らますかみたいな、
そうそうそう、
何 なんでしょうね。だから快楽でもあり、なんかこう苦しんでるんでもあり、
業、
うん、
ですな、
うん、どう、
こういう妖怪いそうですね、うん、将来
嫌いになれないですよ、そういう妖怪が。
自分の心臓をこう、うん、皿に乗せて出してる。
大丈夫ですか、それ僕らの進化系の最終形で最後ね、鏡に体を映したらそいつになってるって。
そうそうそう、でも将来生ユッケと同じで禁止される可能性がありますね傷ハラスメントとして。
なるほど、いや面白いですね。何かでも掴みかけてます
ね。
なんでこんな今更こんな回にして掴み
かけ、掴んではすり抜ける何かを、はい、闇の中で。
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
たくさんのお便りもありがとうございました。恋愛にまつわるお悩み相談、感想は引き続き募集しております。ほぼ日のラブ相談のページよりご投稿ください。
それではまた来週ラブ相談でお会いしましょう。水野圭でした。
岸田奈美でした。ありがとうございました。
ほぼ日。